2022新年特別学び会の主題をキリストの満ち満ちた御丈にまでといたしましたが、その趣旨を説明させていただきます。2020年初頭、世界はコロナ禍に見舞われ、今もその渦中にあります。国内でも最初の緊急事態宣言をきっかけといたしまして、共に集えなくなるほどのかつてない事態を経験した集会も少なくなかったことでしょう。そんな中でリモートでの礼拝など集会存続のための努力を続けてこられたことと思います。その経験を通して教会の本質について私たちは考えさせられたのではないでしょうか。私たちは何者であり、何を目指すのでしょうか。そこで神の言葉である聖書から神の教会について改めて教えられることを願いつつ祈る中で、今回のテーマが与えられました。キリストの体に加えられた生徒の召しについて、また地域集会がキリストの体を体現するための目標について、お二人の兄弟に語っていただきます。コロナ禍といった状況に流されることなく、集会建設と福音宣教の技に努めていくために、御言葉による祝福をともに分かち合うことができましたら幸いです。中野女集会の篠原家に飯にふさわしく歩むとはと題して語っていただきます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。新しい年の始まりに、この高崎キリストチャペルにおきまして、共に御言葉を学ぶ機会が与えられましたことを、主にあって感謝しております。コロナの状況の中で、本来でしたら、各集会の、兄弟姉妹が何百人も一堂に会して共に御言葉に聞くという機会を私たちは願っておりました。しかしこのような状況の中でも学びをやめてしまうのではなくて、このような形で共に御言葉に聞くことができますことを主にあって感謝しております。さて、先ほども紹介ありましたが、今年の新年学び会はエペソ書の4章の前半から、テーマとして、全体のテーマとしてキリストの満ち満ちた御丈にまでという非常に大切なテーマが与えられました。今日は、特にこの4章の1節から6節を通しまして、飯にふさわしく歩むとはというテーマでお話ししたいと思います。ある仲介者はこの全体ですね、4章の1節から16節を教会における一致と多様性という表題をつけております。教会における一致と多様性、今日私がお話しします1節から6節は特に一致ということについて取り扱っております。 ところで私は今回この場でこの箇所からこのテーマでお話しするお話をいただきまして、正直言いまして心底苦しんだんですね。主よ、あなたは私が謙遜でもなく柔和でもなくまた寛容でもなく愛も忍耐もないものであることをご存知じゃないですか。私は一致を保つものではなく、むしろ私が一致を崩してしまうようなそういうものであることを主はご存知じゃないですか。その上でこの箇所から私に語らせるんですか。それは私に恥をさらせとおっしゃっていることでしょうか。まあそのような思いで葛藤したんですね。これは決して社交辞令ではありません。しかし次第に主はこう語っておられるのではないかという思いが与えられました。お前が恥をさらせばさらすほど私は私の栄光を表す。お前ができもしないことをあたかも実行しているかのように話すことを私は許さない。お前が謙遜でも柔和でも寛容でもないこと、お前が一致を作り出すことはできないことは私はよく知っている。お前にできないことは私が行う。お前の弱さのうちに私の力は完全に働くんだ。私の憐れみは尽きない。主はそうおっしゃっておられるのではないか。そのことをお教えしようとしておられるのではないか、まあ、そのようなことを思わされました。ですから私自身は、いや私自身こそこの箇所から主は学べとおっしゃっている、まあ、そのように受け止めて、まあ、そのような思いで今日は一緒にこの箇所から共に聞いて御言葉に聞いていきたいと思っております。最初にこのエペソ書ですけれども、エペソ書がどういう手紙であるかということをごく簡単にですけれども押さえておきたいと思います。その上でこの手紙の理解を深めていけたらと思います。6章の12節には、天上にいる諸々の悪霊との戦いである、霊的な戦いであるという霊的現実をパウロは語っているんですね。その上で励ますための教えるための手紙を書いた、これがエペソ書であります。そして、キリストがユダヤ人と異邦人を共に一つご自身の体とする、そのためにユダヤ人も異邦人もキリストにあって召した、そのことをこの手紙は、語っているんですね。忘れてはいけないことは、パウロはこれを祈りとして黙想として、そして賛美として礼拝として書いているということです。随所にパウロのそのような賛美と神に対する賛美と祈りの言葉が書かれています。著者はパウロ、まあ、これを疑っている人もいますがパウロ、そして、書かれた年代はいつ頃であったか、おそらく紀元の61年から62年ぐらいの間にローマの獄中で書かれたと言われています。受け取ったのは、まあ、エペソへの手紙、エペソ人への手紙ということですが、まあ、このエペソのを書いている、写本もあるということから、この地域の小アジアの教会に宛てた、手紙であったというふうにも言われています。その状況の中で、また霊的な戦い ということを念頭に置きながら、パウロは、このエペソを中心とした教会に、この手紙を書きました、そして、今日の箇所4章1節からなんですけれども、私たちは聖書を読む上で、文脈が大切である、前後関係ですね、それを押さえる必要があります。でこれから見ます4章ですね、4章1節からの文脈は何か、一言で言うと1章から3章まで全部なんですね。ところで皆さん、ロイド・ジョーンズを読むでしょうか。私は、まあ、このような場で、毎回のようにロイド・ジョーンズの名前を挙げております。イギリスで20世紀半ばに用いられた、福音的な説教者ですね。よく言われることなんですけれども、エペソ書は、3章までが教えの部分、そして4章からが、実践的な部分であると言われます。ロイド・ジョーンズもそのように言っているんですね。で、私はもちろんそのように捉えることができるというのを押さえた上で、まあ、あまりそういうふうに捉えすぎない方が、まあ、いいんではないかなと思っています。聖書の教え、真理の部分と実践、生き方の部分というのは、まあ、表裏一体なんですね。例えばこういうふうに、捉えられると思います。聖歌の453番、罪深き好みをという、賛美歌があります。でこれ、私もある時にテノールで、一緒に歌ったことがあります。主旋律が、罪深き好みを愛してですよね。でテノールですと罪深き好みを愛してという出だしですよね。でこれがハモるとどうなるか、できないですよね。一人ではできないですよね。つまり、このテノールと主旋律を一人ではできないですけれども、まあ、このそれぞれテノールと主旋律で分けて歌うことができます。パウロもいっぺんに語るということを、まあ、当然、できませんから、ある時には一つの手紙の中で教えの部分、しかしそれがどう実践につながるかというのを、まあ、書いているわけですよね。ですから全体的には教えの部分が前半、そして4章から実践ということができるかもしれませんが、今日見ます1節から6節までのところを見ても、まあ、実践的な部分と教え真理の部分が混ざっているんですね。ですからその両方を念頭にこの箇所を見ていきたいと思います。で文脈という話ですけれども、4章に至る1章から3章、まあ、これを話すだけでも何時間もかかって、しまいますが、ごくかいつまんで、お話ししたいと思います。パウロは、1章でこの手紙を始める冒頭から地なる神様への賛美礼拝の言葉を続けるんですね。1章3節、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。父なる神を褒めたたえ、そして神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって祝福してくださったんだ。その祝福、霊的祝福とはどのようなものか、世界のもといが据えられる前から一章四節にありますように、キリストにあって私たちをご自分の子としようと愛を持ってあらかじめ定めてくださった、このことをパウロは語っていくんですね。そして 一章九節では御心の奥義ということを語ります。それは何か、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められる。異邦人もユダヤ人も一つの体とされるんだ。それを通してそのように、敵意の取り去られた教会を通して神はご栄光を表す、まあ、そのようなことをパウロは3章までで、語っています。先ほども言いましたが、パウロはそれを祈りとして、あるいは礼拝として、賛美として語っているんですね。この4章1節が始まります直前の3章の20節から21節もそうであります。3章の20節から21節をお読みします。どうか私たちのうちに働く御力によって、私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に、教会において、またキリストイエスにあって栄光がよよ限りなく常しえまでもありますように、アーメンと、パウロは賛美の言葉を、祈りの言葉を、ここで書いています。その祈りと賛美の中で、この4章の1節からの言葉が語られています。それでは4章の1節から6節までをお読みいたします。4章1節、さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父である神はただ一人です。この箇所を順を追って見ていきたいと思います。まず一節ですね。一節をパウロはこう始めます。さて主にある囚人の私はあなた方に勧めます。先ほども三章までの文脈をお話ししてまいりました。キリストにあっての恵みをパウロは繰り返し語ってきました。しかしここでキリストにある、あるいは主にあるということが囚人であるということであることを、パウロは語るんですね。皆さんこれどうお読みになっているでしょうか。主にあることの祝福を語る中で、それが囚人である、それがパウロなんだと語るんですね。これは余分なことでしょうか、矛盾でしょうか、語らない方がいいこと、伏せておいた方がいいことでしょうか。そうではないんですね。キリストにあって多くの祝福、恵みとともに苦しむこともパウロは与えられていた。それが主に召されたパウロだったんですね。一章、二章、三章のところで繰り返し書かれています。キリストの十字架によってユダヤ人と異邦人の間の敵意が取り去られた、滅ぼされた、そして一つ体、教会とされたんだ。そのためにパウロは召された、異邦人に福音を伝えるために召された。そのために今 キリストの囚人になっている。3章の1節や15節でパウロは語っています。ですから神様のこのご栄光のために、教会を立て上げるために、パウロは苦しむことも与えられていました。ピリピの1章29節では、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられたんだと書かれています。私はこの2年間、個人的なデボーションで詩編を読んできました。そして3年目、今年は中野城集会でも一緒に詩編を1年かけて毎日読みましょうということで始めております。また月1回分かち合いもしますので、そのような場で日々詩編の御言葉から教えられたことを共に味わい、また分かち合う幸いを期待しております。で、兄弟姉妹も皆さんも詩編、親しんでいらっしゃると思いますが、詩編を読んでいきますと思うこと、それはダビデはなぜこんなに苦しんでいるのか、幸いを経験するとともに繰り返し繰り返し苦しみを語り、苦しみを主に差し出しているんですね。なぜこんなにダビデは苦しんでいるのか。そして私たちもクリスチャンとして歩む中で、先ほどコロナのこともありましたが、なぜ苦しみを経験するのか、そう思わされることがあります。もちろん私自身の弱さや失敗、至らなさのゆえの、痛みもあります。がクリスチャンとして苦しむということは、単に不信仰、失敗だけではないということが詩編を読んでいくとわかるんですね。主は私たちに本当の意味で十字架の道を、自分の十字架を追い、キリストに日々従っていくということを経験させようとしておられるのではないでしょうか。ですから私たちはクリスチャンとして信仰者として多くの幸いを得ていますが、苦しみも経験させられることがあるんですね。パウロもまさにキリストの体である教会を立て上げるために、主にある囚人としての苦しみの道も通っていました。ですから私たちはクリスチャンとして、あるいは日々の生活の中での苦しみ、痛みというものがあるときに、もう一度この箇所から思い出したいと思います。主は本当に十字架の道を、十字架を背負われたイエス様の後に従っていく道を私たちに歩ませようとしておられるんだということを共に覚えたいと思います。そしてこのパウロが進める言葉、それが一節の後半なんですね。あなた方はその召された召しにふさわしく歩みなさい。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。これが3章までと、そして4章からをつなぐ要になっている、言葉であると思います。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。召し、あるいは召す、召されるというのはどういうことでしょうか。召しというのは、招く、あるいは呼び寄せる、そういう言葉ですよね。神様がご自身のもとに呼び寄せること、それが召す、召しということです。福音の 言葉を通して私たちを神様とのキリストとの交わりの中に召し出してくださいました。あるいはご自身の栄光の中に導き入れてくださいました。そのような召しなんですね。呼び出す、呼び寄せるということです。皆さんの中でサッカーであるとかラグビーであるとか野球であるとか、まあ、そういう、国際試合がある、種目に関心を持っている兄弟姉妹もいらっしゃると思います。まあ、このような、国を代表する代表チームですねに招集するということがあります。選手が招集される、召し出されるということですね。選ばれ召されるということです。でこの時に、まあ、これも参考になんですけれども、特に聖書の場合召すというのは神様が召すということですよね。あるいは神様に召されるということです。召しというのは神様から出るものなんですね。言い換えますと神様に召されない召し、召集、呼び寄せというのはないんですね。ですから私たちは神様に召される、これはすべてのクリスチャンが神様によって召されたものであります。呼び出された、そして神様のとの交わり、そして栄光の中へと、そして教会を立て上げる中へと召し出されたものであります。その神様の呼び出し、呼び寄せ、召しを受けた者には当然ふさわしくあることが要求されるんですね。神様ご自身の性格、そして神様の真理、神様の身思いにふさわしいことが求められます。まあ、これは先ほど言いましたサッカー、ラグビー、野球等の代表チームでもそうですね。それに代表チームの選手にふさわしい活躍、結果を出さないと、まあ、解任されてしまいます。監督ですらそうですよね。かつて日本のサッカーでも、数年前でもハリルホジッチ監督が解任された、ワールドカップを直前で解任されたということがありました。ですから召されたということには、召集されたということにはふさわしさが要求されます。そして、召しには目的があるんですね。次回に渡辺伊作恵がお話しくださいます4章の12節13節を見ていきますと、キリストの体を立て上げるために私たちはそれぞれ召されているということがわかります。ですから私たちはキリストの体を立て上げるために、そして神様のご栄光を表すために、そして神様との交わりのために召されています。二節を見ていきたいと思います。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び。召しにはふさわしさが、神様に召されるということにはふさわしい歩みが求められるんだということを見てきました。ではそのふさわしさについてパウロは2節で続けて語っていきます。その時に語っているのがふさわしい態度なんですね。謙遜、柔和、そして寛容ということを、3つをパウロは語っていきます。私は、学校で教員をしています。で、そうしますと進路に向けて、生徒から、 まあ、就職であったり、あるいは進学の生徒から、面接練習を頼まれることがあるんですね。まあ、生徒といろいろ話をしていますと、時々篠原先生厳しいとか篠原先生怖いというふうに言う生徒がいるんですね。ですから、まあ、私はそんなつもりはないんですけれども、まあ、時々生徒に聞くんですね。俺って怖い厳しいって聞くと、まあ、中には篠原先生優しいですよって言ってくれる生徒もいるんですけれども、そうじゃない生徒がいるんですね。眉間にシワが寄っているとか言われることがあるんですね。で、私は面接練習をした後でこういうふうにある、まあ、今シーズンも女子生徒に聞いてみました。いや、私は時々怖いって言われるんだけど、面接で練習してて緊張したって言うと、ええまあって言うんですね。で、怖いって言われるんだけど怖かったって言うと、しばらく時間を置いてから、威圧感がありましたそんなつもりじゃないんですけれども、まあ、生徒にとってはやはり怖い、威圧感がある、プレッシャーかけられている、まあ、そういうふうに思ってしまうんですね。気をつけないとなと思いました。私こそ謙遜であること、柔和であること、寛容であることを教えられていく必要があると、まあ、仕事を通しても教えられます。またそのように仕事でやっておりますから、集会の中でも気がつかなくても、自分が私がプレッシャーかけたり威圧感を与えていることはないかということを主の前に問われています。イエス様ご自身が柔和な方であり、そして謙遜な方であり、寛容な方だったんですね。ですから、なぜ私たちはこのような謙遜や柔和や寛容ということをふさわしい態度としてパウロが教えているのか。で、それはイエス様の姿だからなんですね。もう一つの理由、なぜこれが進められているのか。それは私たちの肉の性質はいろいろなところでつまずきを与えたりつまずいたりするんですね。ですから、まあ、このような謙遜、柔和、寛容というものを教えられていかないと、つまずきを与えたりつまずいたりということが起こってしまう、まあ、そのような人間の肉の性質、そして弱さというのをパウロは知っている上で、キリストのご性質である謙遜、柔和、寛容ということをここで語っています。少し説明していきたいと思います。謙遜というのは、当時の文化の中では、特にギリシャの影響の中では、重んじられていなかったようなんですね。弱さ、あるいは恥ずべき性質というふうに捉えられていたようです。しかし聖書では違うんですね。神は誇るもの、高慢なものを低くし、へり下って神に信頼するものを高く上げてくださる、まさにイエス様の姿ですね。マタイの11章29節を見ますと、私は心が柔和でへり下っているとイエス様はおっしゃっています。まさにイエス様の姿です。私たちはそれを教えられていく必要があるんですね。柔和もイエス様の姿です。私は心が柔和でへり下っているからとおっしゃる通りなんですね。人と接するときに謙虚な、いたわる、まあ、そのような態度、力ずくで自分の思いを通す、そういうのではなく、いたわり、愛を示し思いやっていく、これが柔和なんですね。ガラテヤ書の6章1節2節を見ると、 過ちを犯した兄弟姉妹に対する態度としても柔和が語られています。もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。ガラテヤ書の6章1節2節ですね。柔和な心で過ちに陥った人に接するということです。たびたび仕事上のことをお話ししておりますが、この年になって教員をしていきますと、責任も重くなってきます。で、生徒が何かトラブルを起こしたときに、保護者対応というのをしますが、その、矢面に立つこともあるんですね。で、当然、問題を生徒が起こしてしまったからなんですけれども、こじれることがあるんですね。対応していく中でこじれること、揉めることがあります。で、多くの場合それは保護者の方に対して、その生徒のことよりも学校が守りに入ってるんじゃないか、学校の立場を守ってるんじゃないか、そういう印象を与えてしまいますとこじれることが多いんですね。ですから本当に生徒のためを考えてどういうことをしていく必要があるのか、それが保護者に納得していただかないと難しいんですね。で、やはり保護者の方、お父さんお母さん大変ですので、私も話の中で言うんですね。もうお母さんが本当に大変なんです。一番大変なのはお母さんですよね。もうお母さん本当大変なんですね。ですから、保護者のその大変さも理解しながら、生徒にとって一番いいことは何か、必要なことは何かということを、考えていきましょう。これが伝わることが大事なんだなということを仕事を通して教えられます。柔和であること、自分を守ったり力ずくで何かを進めようというのではない、まさにイエス様の姿を教えられていく必要があると教えられます。寛容ということ、忍耐ということでもあります。他の人の落ち度があるときに、そのような状況であったとしても怒りや思いや感情に駆られて仕返しをしたり厳しくなってしまうのではなく、耐え忍ぶ忍耐ということですね。で、このようなものというのは、態度というのは、すべて御霊の実なんですね。私たちに立法的に与えられている教えではなくて、イエス様の姿、そして御霊が結んでくださる実、そのことを覚えたいと思います。そしてこの三つのこと、謙遜、柔和、寛容に、愛を持って互いに耐え忍びということが、加わっていきます。愛を持って互いに耐え忍ぶ、寛容、忍耐ということの、実際的な、進めですね。私は本当に思うんですね。ああ、こういうところから自分は教えられていく必要があるんだ。足りない。だから仕事でも家庭でも集会の中でも、自分が、こじれさせたりつまずきになってしまうんだということを教えられます。ここで愛を持って互いに耐え忍びということが語られ、もう一つ3節で大切なことが、パウロは付け加えていくんですね。で、これが3節、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさいということです。御霊による一致を熱心に保つ、どういう ことでしょうか。で、私はこの箇所から語ることに対して非常に、抵抗といいますかためらいがあった。それはこの言葉が含まれているからなんですね。私は一致を保つものではなく、むしろ一致を壊してしまうようなものではないか、なぜ私が語れるのかということでした。パウロはそのようなことをここで語っているんでしょうか。私たちは、私もそうなんですけれども、ここで、御霊による一致を熱心に求めなさいというときに、御霊による一致というものについて私たちが、自分のイメージを持っているんではないでしょうか。理想的な交わりとはこうであるというイメージを持っている。で、それに達していない、そういう思いがあるんではないでしょうか。私はありました。で、このことを考える上で私がいつも参考にする、ものがあります。もう30年以上前に書かれた本なんですけれども、繰り返し参考にしております、井戸垣明さんという牧師が書いたこの国で主に従うという本があるんですね。この国で主に従う。で、その中で井戸垣さんはこの日本的な交わりということを語ります。で、これを参考にしたいと思います。こういうんですね。私たち日本人は真理よりも人につくっていうんですね。そして人との関わりも肌と肌が触れ合うような腹を割った関係が理想とされるんだ。何でも言える、いや、たとえ言わなくても通じ合えるような人間関係、これが理想とされるというんですね。もうそういうことをまさに私たちは肌感覚でそうだよなというふうに思うんですね。言わなくても分かる、そのような関係で、これが教会の交わりにも、そして一致ということを学ぼうとするときに私たちのイメージとして影響してくるんですね。で、本の中でこういうことも言います。教会の中にこの交わりが欲しい。もちろん交わりは大事でありますし、信仰生活の本質的なものでありますが、注意しなければならないということで、こういうことを言うんですね。教会に来ている人たちを一瞬に金縛りにする言葉がある。で、これはここには交わりがないと一言言えば、それを聞いた人たちを金縛りにするほど自分の罪を暴露された犯罪人のようにおののかせる言葉だというんですね。ですから日本人にとってクリスチャンであっても、そのような肌感覚を持っていると教会の交わりというのがどういうものなのかというのを学ぼうとするときに、影響を受けるんですね。何もこの深い交わり、あるいは気心を知れるということは悪いということだということを言っているのではありません。そのようなものを私たちは持っているんだ、肌感覚として持っていて、それでその上で聖書からじゃあどうなんだろうということを学んでいくということを、この機会にもう一度一緒に考えたいなと思わされています。交わりは教会にとって本質的なものであります。私たちの信じる神様も父子聖霊の交わりであります。ですからその三位一体の神様を信じる者にとっても交わりは本質的なことなんですね。ただそこに私たちは日本的なものも持ち込んでいる。で、そのようなものであるということを抑えた上で、じゃあパウロは何をこの箇所から教えようとしているのか。日本的なものというのをここで、時間をかけてこれ以上お話しすることはできませんけれども、そのような問題意識を持ちながら、じゃあパウロはここで何を語っているか ということを見ていきたいと思います。御霊による一致を熱心に保ちなさい。よくすでに御霊は一致を与えてくださっているんだ、私たちがすべきことはそれを保つことなんだ、熱心に保つことなんだと言われます。その通りであります。そして私たちは、まあ、最初前半で繰り返しお話ししましたが、一致を作り出すことはできません。御霊が作ってくださるものであります。私たちはその技に、御霊が作ってくださる一致に預かるものなんですね。で、私はこの箇所を読むたびに思い出すメッセージがあります。数年前に新年学び会でアメリカからアレックス家をお呼びした時のことなんですね。で、アメリカのある時に、まあ、新聞記事で教会が分裂したという記事が新聞に載った。で、その理由は教会の中で、昼食でハムを若者が最初に取るか、あるいはたくさん食べるか、それとも年配者から取るか、まあ、これがきっかけになって教会が分裂した、まあ、そのような例を挙げていました。ですから私たちはそのようなこともある意味で、直接福音の真理に関係ないことが分裂の、きっかけになるということがあるということをアレックス系は、私たちに、お語りくださったということを思い出します。あともう一つ、アレックス系がその時に語っていました。愛を持って真理を語る、大切である。そして集会の中で一致と真理をどちらかを選ばなければならない時が来る時がある。その時にどちらを選ぶか、皆さんどちらというふうにお思いですか、あるいは覚えていらっしゃいますか。アレックス系は真理を選ぶと言ったんですね。教会が真理をなしにして立ち上がらない。これももしかしたら日本的な感覚と違うのかもしれません。ですから、まあ、私はこれを、まあ、問題提起として、もう一度、お話しいたしました。まあ、アレックス系が語ったことも私たちは御言葉から吟味していく必要がありますが、もしかしたら私たちは聖書が語っていることを曖昧にしても、という思いが出てくる場合があるかもしれません。もちろん釈子定規に、私は厳しさだけを強調している、そういうことでもないんですね。本当の意味で、聖書に教えられながら実際的な集会を立て上げていくということを、学ぼうと、学びたいと願っております。ですので、私たちは、ここまで教えられてきたところから、先ほどの、小さなことでも集会が、教会が、つまずきになったり割れてしまう、そういうきっかけになる。だからこそ御霊の実を結んでいく謙遜さ、柔和さ、寛容というものが必要である。御霊の実によって私たちの固くなな思いが、肉の思いが取り扱われていくことが必要であるということをこの箇所から教えられます。平和の絆で結ばれてという言葉が、まあ3節最初にありますけれども付け加わっていくんですね。御霊による一致、そして平和の絆というものがないときに集会が、兄弟姉妹が痛むんですね。そして証の上でも、そしてクリスチャンホームの子どもたちにとってもつまずきになったり痛みとなっていきます。ですから私たちは御霊によって内住してくださるキリストによって私たちの 弱さが、肉の性質が取り扱われて、御霊の実を結んでいただく、その御霊の促しに預かっていく、従っていく、そのことを書くことができない、そのことを教えられる必要があるんだということをこの箇所から教えられます。このあと4節から6節のところ、御霊による一致ということをパウロが3節で語った上で、一つであるということが繰り返し語られていくんですね。一致ということと一つである、一致というのは一つであるということ、意味も含んでおります。一つである、一つである状態ということですね。一つであること、パウロは御霊による一致、これを熱心に保ちなさいというときに何を続けて語ったか、これは真理なんですね、教えなんですね。これは私が、篠原が、語ることというよりもパウロがそのように続けているんですね。パウロは御霊による一致を熱心に保ちなさい、その前半では寛容であり柔和であり謙遜であるという御霊の実を強調しました。そして4節からは御霊による一致を保つために福音の教えを、真理を語っていくんですね。真理に基づかない一致はない、聖書の教えに基づかない教会の立て上げはないんだということをパウロは4節から6節のところで語っています。時間の関係で、全ての節を十分に見ることは、できませんが、ここで、語られていることをお読みしたいと思います。4節、あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、一つとされた教会ですね。御霊は一つ、御霊なる神によって私たちは一つとされました。主は一人、イエス様、私たちは、旧約聖書を見ますと神がお一人であるということを学んできました。その、信仰を引き継ぎながら、私たちは主は一人、私たちが主とするお方イエス様のことを、ここで語っています。そして信仰は一つ、ここもいろいろな解釈ができますけれども、ユダヤ人の信仰、異邦人の信仰ではなく、一つの信仰、福音、キリストの福音ですね。そしてバプテスマは一つです。バプテスマによって私たちは一つ体、キリストと一つとされ、一つ体とされた。そして6節、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父である神はただ一人です。すべてのものを貫く、すべてのものの父である神、このお方ただ一人である。すべてのものが、私たちの信仰はの土台は一つということを示しているということをパウロは6節までで語っていきます。私たちはこの神様の御業の中に召され、呼ばれました。最後にまとめますと、私たちは召しにふさわしく歩むとは、神様の招きによって生きるということではないでしょうか。神様の招きによって生きる、 神様に召されたことに忠実な歩みを求めていく。私たちの力ではできないことを御霊が実を結んで私たちに味わわせようと、愛のないものに愛を教え、謙遜でないものを謙遜にしようとしてくださる。これによってキリストの体である教会、そして各地の集会が立て上げられていくということではないでしょうか。私たちはこの4章の1節から6節に基づいて一つということを教えられました。7節以降はそれぞれ兄弟姉妹、多様性の部分が語られていきます。私たちは一人一人がキリストの体に召されたものとしてふさわしく歩むことが求められています。言い換えますと、今日お集まりの兄弟姉妹お一人一人が御霊によってどのように謙遜を教えられていくか、そして柔和を教えられていくか、そのように御霊の促しを、働きかけを受けて変えられていくことがキリストの体を立て上げるということにつながっていくんだ、そのようなことをこの箇所から共に学ぶことができれば幸いであると思います。最後に一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、私たちは謙遜でも寛容でも柔和でも一致を作り出すこともできないものであります。しかしすべてのものの父である、そしてイエス・キリストの父であるあなたが御霊によって私たちを新しく作り変え、キリストの体を立て上げてくださる方であります。どうぞ私たちにできないことをあなたが私たち一人一人を通して、私たち一人一人を作り変えて成し遂げ、そしてご自身の栄光を表してください。私たちの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。